ハレルヤ、恵み深い天のお父様、ベックのたくさんの収穫、恵みの後で、ひとまず静まって、8月は平日の集会も基本的にはお休みとなって、暑い夏、神様のねぎらいと祝福をいただく、特別の月をくださってありがとうございます。疲れを覚えながらここに来られた方々にイエス様が一人一人に深く豊かに触れてくださって、心も霊も体も家族も癒し恵み祝福してくださるようにお願いします。病の中にある方、特に川口姉妹ほかお一人一人を、この病の中でかえって祝福してくださって、弱いところをお強めくださるようにお願いします。ベックの帰りはちょっと故障パンクがあったようですが、神様がその中でも守りを与えてくださったので感謝いたします。一人一人の心の中にある深い願いと祈りをあなたが引き上げてくださって、この一週間を導いてくださることを告白し賛美し感謝申し上げます。またこのもののために教会の方々はじめいろんな方々がお祈りしてくださることを背中に感じて今日ここに来ることができましたので感謝いたします。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。私このグリーンのはなんかカッコつけてるわけじゃなくて、病院で私の名前と ID が書いてあるんですね。私は病院の620号室に所属している4人部屋の1人なもんですから、切ってくればよかったんですが、ここにはめたまま来ました。関心のある人はタダで見せますので後でどうぞご覧ください。そうですね、先週のお話は最悪と思う中でも次々に最善を体験させてくださる神様についてお話ししましたら、正瀬先生が運転する、正瀬先生だからよかったとも聞きましたけど、最悪と思うタイヤのパンク、成田空港に正瀬先生は運転がとっても上手だと思います。でそれもよかったし、教会から遠くないところでよかったし、また何台かの車で分乗して十分飛行機も間に合ったし、最悪の中で最善でしたという報告をいただきました。ただ皆さんもご心配でしょうから、増田先生と話してもあのバスには乗らないことにしました。そして借りてるバスなのでお返しし、まあ、今後はいろんな車を乗り合わせて使ったり、あるいは必要なら整備してるちゃんとしたレンタカーを借りたり、そのようにしようかと2人では話しているところです。ですが最悪の中の最善でしたという報告でした。皆さんの中でもタイヤのパンクほどではないけど、いや本当になんてこったということに出会ったけど、その後は神様が最善をしてくださったという、なんかそういうことがあったかもしれません。で今日のテーマは最悪の中の最善じゃなくて人生の失敗です。アブラハムって言ったら信仰の父ですよ。でさえもって言うと変な言い方ですが、数々失敗しました。聖書の中には人々の失敗談が山ほどあります。ましてや私たちどれほど失敗を経験するでしょうか。できたら失敗はない方がありがたいんですが、しかし失敗の中で神様の恵みと導きがありますということについてお話しします。何といっても私の失敗としたら、アブラハムはですよ、あなたは父の家を出て旅に出たらあなたの名は祝福となると言われて、行き先を知らないで旅に出たんです。よかったんです。で今のイスラエルと言われるところに導かれたら、これがここがあなたの子孫に与える地だと言われてお祈りをして祭壇を記念に作って、よかったんです。そこまで。ところが今日の箇所を見ると大飢饉が起こって、食べるものがないからしょうがなくて南へ下って、そこで嘘ついちゃった。これは大きな失敗でした。皆さん、自分の奥さんを奥さんじゃないとかって嘘ついたことある人いますか？あんまりいないと思います。自分の奥さんなのに、ずっと一緒に歩んできたのに、短くもないそれまでの夫婦生活ですよ。しかし自分の命が危ういと思ったら、いくら夫婦でも最後は自分なんです。やっぱ自己中心なんです、人間は。普段は分からなくても、自分の罪が、自分の嘘が、アブラハムのずるさが露呈したちょっと痛い経験でした。それでもアブラハムの人生は一巻の終わりではなかったんです。ここに優しい神様がおられるので、私たちは失敗しても大丈夫だという今日の結論に行くんですね。 じゃあ私の失敗はといえば、やっぱり2ヶ月前に遡りましょうか。ここで皆さんにご苦労様していただいて、牧師になって35年目で初めてに2ヶ月もの休暇いただいて、まあ実際に奉仕行って、その後5日目ですよ、休暇に入ってすってんころりんになりまして、あの時バキッと落としたんです。私病院に入院したこともないし、怪我したこともないし、初めての入院怪我手術が海外でした。折れたなと思った、あの瞬間にバラバラになったんじゃないかと思いました。かなりの大怪我でしたと後で日本で言われました。そして、ああ休暇がこれで消えたと思ったんです。全てのスケジュールが消えたと思いました。けれど思わぬ世界が待っていました。そこで出会ったさまざまな国の病院での出会い、またクロアチアのそんな大都会でもない町でのほぼ1ヶ月の入院生活、それからストレッチャーで運ばれて日本に空輸されて、初めて日本の病院にも入院しました。もう1ヶ月経ちます。そこで出会った人々や病院で考えさせられたことなどなど、思ってもいない2ヶ月3ヶ月になりました。私たちは失敗はなくて自分の計画通りが本当はいいんです。けれど失敗は避けられないんです。しかし避けられない失敗の中で神様がどのように私たちに導いてくださるか、今日はアブラハム12章のもう2ヶ月以上前なので前回忘れてるかもしれませんが、飛んで10節からいきますね。じゃあ今日のポイントは大体3つです。失敗から何を勉強しますか、これが大事です。失敗は避けられないけど、痛い目に遭うことが一番成長するんです。痛いから、あの時なんであんな一言言っちゃったんだ、なんで自分の感情にかまけてあんな行動を取ったんだって、その尻拭いが大変なので、痛いので、なんであの時よそ見して歩いて転んだんだ、なんで慎重に歩かなかったんだって、次からの成長の肥やしになるんです。失敗はしょうがない。何を勉強しましたかっていうことがエッセンスです。神様は失敗を放っておかないです。失敗して次の最悪、次の最悪って行きそうになる私たちに待ったをかけます。安心して大丈夫です。私たちを導く天使は、神様は悪の道ではないんです。正しい道に導かれるんです。だから安心して大丈夫です。そして失敗したら一巻の終わりじゃないかと思って傷つく私たちに、そうじゃないんです。優しい神様の気配を感じます。聞こえなくても、具体的に見えなくても、明らかに優しい神様が私たちを海外でも日本でも何があっても包んでおられるんです。まあ大体この3つのあらすじで10節からご一緒に読みましょう。はい。さてこの地には飢饉があったので、アブラハムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。まあ2ヶ月3ヶ月ぐらい前なので、ちょっと復習すると、お父さんの家を出て旅に出たらここだと言われて、これがあなたの子孫に与える祝福の土地だと言われて、今のイスラエルですが、お祈りをし祭壇を作った。だからあの人ここにこだわるんです。なんでそこからさらに南に移動しちゃったのって、なんかお祈りした気配を感じない聖書の書き方だって。本当にお祈りして飢饉が来たからしょうがないとか言わないで、なんでとどまんなかったかな、もう少し待たなかったかな、スルスルっとしょうがないじゃろ飢饉だからって食べ物のある方向ある方向に行ったのが最初の一歩の間違いだと解釈する人もいますが、まあそこまで言えるかどうか分かりません。聖書はよく飢饉が出てきます。飢饉になって自分の国に住めなくなったモアブに行った人がルツという人と結婚して、さまざまな物語があって飢饉がきっかけで、その子孫からキリストが生まれるということも飢饉がきっかけでした。アブラムは約束の土地だけど食べ物がないんでしょうがないって言って、アフリカの方、その入り口のエジプトまで流れていったんですね。11節読みましょう。どうなったか、はい、彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに言った。聞いておくれ。あなたが見目麗しい女だということを私は知っている。まあ何でか分かりません。本当にアブラムが言うんだから自分の奥さん綺麗だ綺麗だって、本当綺麗だったんでしょうね。ある人肌色が違うから目立ったんじゃないか。アフリカに行ったら、あれほど黒くない人が北の方から下ってきて、絶対目を留められるんじゃないかなと察したんじゃないか。それでアブラムはどう考えたか、自分の命が危険だと考えたんです。食べるものがないからこの異国の地に来たけど、 放っといたら私殺されると思ったんでしょ。奥さん取られて、そして邪魔な旦那である私は殺されるんじゃないかこの国でって、そこで出た、まあ、嘘といえば嘘、半分本当といえば苦しい本当、異母兄弟、お母さんが違う異母兄弟姉妹だった奥さんのサライは奥さんじゃなくて妹だというずる賢いアイデアが浮かんだんですね。アブラハムってずるいなって、最終的には奥さんよりも自分の命かなって、自分の奥さんを誰か他の男の人に献上して自分が救われたいのって深読みすると、アブラハムも罪人だなって。12節読みましょう、はい、エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。じゃあ13節、はい、どうか私の妹だと言ってくれ、そうすればあなたのおかげで私にも良くしてくれ、あなたのおかげで私は生き延びるだろう。簡単に言うと自分が生き延びたいんです。自分の命が五章大事なんです。だから奥さんが他の男性の手に渡ってもいいんですかって言われたら、もうしょうがないかなっていうようなアブラハムの考えでした。14節読みましょう、はい、アブラムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た。肌の色が違ったから目立ったか、本当に綺麗だったんでしょうか、まあ、そんな若くはなかったはずなんですけれども、でアブラムと異母兄弟っていうのは20章にと書いてあるんですが、15節に進んで読みましょう、はい、パロの高官たちが彼女を見て、パロに彼女を推奨したので、彼女はパロの宮廷に召し入れられた。その国の王様のもとにはべるように目をつけられて、そして招かれたんですね。16節読みましょう、はい、パロは彼女のためにアブラムによくしてやり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。全て万端自分の思いのほかことがうまく進んでいる。自分はそれで財を得たし、そして奥さんも守られて、自分はそのお兄さんだということで、まあ、国賓扱いみたいな、すごい優遇されて、万端幕言ってるかのように、神様を抜けば、神様が喜んでいるかとかというか一切抜けば、自分のこの発案したことはベストの道だと思ったかもしれないんです。皆さん、これがアブラムの、もう一回こういうことがアブラムあるんですが、私たちもそういう失敗がないですか？アブラムに限らず、引用箇所の10、ヤコブ書を出していただくと、聖書は誰でも多くの失敗をするんです。例えば言葉で、あの時あの人に、親戚にあの一言を言ったばっかりに取り返しつかないことになったってあるでしょうって。ヤコブ書3章2節読みましょう、はい、私たちは皆多くの点で失敗をするものです。言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。みんな失敗するんです。新約聖書のイエス様の一番弟子のペテロは有名ですね。イエス様に3年も仕えたのに、イエス様のこと知らないって言って、また知らないって言って、何言ってんだかわからないって言って、鶏が2度鳴く前に3回知らないって言って、ああ自分はキリストを裏切ったって大泣きした事件は有名です。じゃあ新約のペテロも、旧約のアブラムも、またダビデも、数々の失敗が聖書に知らされていますが、私たちどうでしょう。普段はあんまり出なくても、下級の時に出るんです。ある人は車を運転してヤクザみたいな人に絡まれて、ほんで一緒にいたからお前もあいつの友達かって言われて、もう、うっかり、いや私は関係ないですって言ってしまって、後からすごく責められたって。友達なのに殴られるんじゃないかと思って。で自分の身を守らないといけないと思って、全然私は関係ないですって嘘ついたって、まあ、私は新学生の時でしたか、何かで電車に乗って急いでいたか、具合悪かったか、なるべく早く乗って座ろうと思ったら後ろから並んでるんですよ私たちって言われて、すごく恥ずかしかったんですね。普通はそんなことなくても、いざとなると私たちの嫌だなっていう面が出たり、あるいは失敗が私たち明らかにされるということはないでしょうか。私はクロアチアで骨折した時に、 いや後から考えたら前向いて歩けばよかったなって、なんで後ろ向いてたんですかって、後ろ向いて歩いてたんです、誰か大事な人いたんですかって言ったら、世界で一番大事な人がいたんです、後ろに、うちの家内ですがいつでも見れるからあの時見なきゃよかったんですが、後ろ見ながら歩いて、目の前階段だったんですが、もうツルツルだったんですけど、じゃそれにしてもなんであんな転び方したかなって、あの日本のお医者さんも見ると、これひねって転ばないとこういう割れ方しないって、ここまでバラバラならないって、すごい重症だったって、よくこんな手術が海外でできたですねって、まさかあれほどの転んだだけでなるとは思わなかった。返す返すも、あの時もう一回フィルム巻き戻せるならば、気をつけて下を見ながら一歩ずつ歩んで、家内のことは神様に追い出すればよかったかなとか後悔先に立たずで、まあいろんな失敗が私たちはあると思いますけど、私入院している時、隣にいろんな人がよくベッド元を運ばれてきたんですが、ポーランド人の会社の社長さんでした。でバイオリニストの音楽家でした。まあ、いろんな、私も暇だから拙い英語でいろいろ話したりしたんですね。そしたらその人がこう言ったんです。私は5年前から人生、まあ、マニピュレーションという言葉をよく使ってましたが、自分の生き方変えたんですって言うんですね。どうもそれまでは非常に強いお父さんの全て言う通り生きてきた。そして自分は操り人形とは言わなかったけど、なんだろう自分の人生はと思って、初めてすっごい勇気振り絞って自分の意見をはっきり言った。その時からすっごいドキドキして、すっごい辛い経験だったけど、自分の人生は自分で歩むというふうに、あの辛いところを通して変わったんだと。で結局とどのつまり、彼が言ってたのは、今回の入院も2人の後輩連れて、今からクロアチアというところで私と違う場所で転んで骨折して外国で入院したわけです。で他2人の後輩には私に関わらず、予定通り楽しんで旅行してきなさいと言って、そして最後に私を連れてまた車でポーランドに帰るという話だったんです。しかし私は今回のことをマイナスに受け止めてないと私何回も強調したんです。あの5年前の出来事以来、全ての苦しいこと、悲しいことは自分を変える、新しい自分になる引き金なんだと、そういうふうに人生の見方が大きく変わって、自分自身をコントロールするというか、自分自身を上手に操縦するというか、そういうふうに私は変わったんですという話を聞いて、私も随分励まされたんです。なんでこんなことになっちゃったかな、せっかくもらって休みが台無しになってとかって、ちょっとしょげてもいたので、しかし確かにそうだなと思わぬことが人生にあって、最終的には振り返れば、あれで私はこう変わった、あれで私はこういうふうに強い意志を持つようになった、あれで私は生き方が変わったんだというふうに必ずプラスになると、随分話をして私も教えられたんでした。なので失敗はしょうがないとしても、何を学びますかということが重要だなって。私が今入っているあの成田空港からそんなに遠くない病院も、入ってみたらすっごくいい病院なんです。ネットでも評判良かったんですが、ホスピタリティを前面に打ち出していて、本当に優しいです、看護師さんたちが。で私よく1日 2.5 キロか3キロ松葉杖で歩こうと決めてるので、ナースステーションの前を通ると時々時間重なるんです。朝のミーティングで、今は府長さんって言われて市長さんって言うんですか、なんか1日一言みたいな、なんかあるんですね。あれいいこと言ってますよ。もし長年経験がある看護師の自分と、入ってきたばかりの患者さんと意見が食い違った時、自分の意見を絶対に押し付けてはならないと。どうしてこの人はこういうことを主張しているのかをよく時間をかけて受け止めて考えるようにしましょうというのが、ある朝の訓示でした。なるほどな、だからこういう雰囲気になっているのかなって私想像したんです。多分いろんな患者さんが来て、いろんなしまったということもあって、そのエッセンスを毎朝毎朝一言ずつ、今日はこういう精神でいきましょうということを大事にしてるんだろうなって。ある牧師さんは毎朝のこういうノリが大事だって本に書いておられました。私たちは罪人だから必ず罪の悔い改めをしなくてはいけないと。神様、私はこんなこと失敗しました、こんなこと言ってしまいました、本当にこれは神様お許しください。必ずそれに加えて、イエス・キリストの十字架によってその罪が許されていることを感謝しますと。これで終わらずに、最後は、罪を悔い改めイエス様の恵みを受けた私に、今日も聖霊なる神様が入ってください、今日も聖霊なる神様とご一緒に会いたいですから歓迎いたしますと。それを見て、病院にいますから腹式呼吸やらされるんですね。インナーマッスルって 体の中の筋肉を強くしないといけないとか言って、吐いて、吸って、簡単なようですが、言った通りやりなさいって言うと結構難しいなと。あ、お祈りもそうかなって。罪を告白して吐いて、キリストの十字架によって毎日許しをちゃんといただいて確認して、そして吐いたら吸って、聖霊なる神様を今日も歓迎しますから、私とご一緒に歩んでくださるよう、新鮮に今日歩みますから、お願いします。ああ、いいお祈りのローテーションだなと思ったんです。いずれにしても皆さん、アブラハムも失敗し、ペテルも失敗し、私もたくさん失敗し、今週皆さんも失敗するかもしれません。失敗から何を学びましたかということがエッセンスです。じゃあ皆さん、失敗続きの私たちはそのまま失敗に失敗を重ねて取り返しつかないところに誘われることはありますか？ありません。神様は私たちの失敗を放っておかない。愛するならばちゃんと指導が入ります。じゃあ今日の箇所の17節に戻りますと、神様は財産を得て、そして自分の身が安全で、奥さんは人の奥さんになりそうだけど、北北顔の心に罪の影があるアブラムを放っておかなかったんです。不思議です。相手方のパロ王家に手をかけて撃たれたんですね。17節読みましょう。はい。しかし、主はアブラムの妻、サライのことで、パロとその家をひどい災害で痛めつけた。ひどい災害がパロ王家に及んだんです。エジプトはさまざまな蛇だとか呪術があるんですよ。呪文のように。何の原因で雨が降らなくなった。何でこんな天災に見舞われた。何のせいだって。まあどういうことで分かったか分かりませんが、神様が示されたようです。18節読みましょう。はい、そこでパロはアブラムを呼び寄せていった。あなたは私に一体何ということをしたのか。なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか。アブラムはちょっと痛い目に遭いましたね。聖書も知らない、神様を知らない、外国の王様から叱られたんですよ。そんな嘘ついて、あなたの妻をよくぞ妹なんて言えたもんだって、どういうプライドなんだって、どういう人生観なんだって、そこまでに手たらくな人間がいるのかぐらいの言葉に感じたかもしれない。神様を知っているあなたが、神様を知らない人から訓戒されて赤っ端書いて、ちょっと痛い目にあったかなって。だけど神様は義の道に導かれる神様だから、たとえアブラムがうまくいった、全てがうまくいったと言ってもそのままにはしておかないんですよ。二丸を出していただくと、有名な詩編23編の引用箇所、じゃあ二丸お願いすると、義の道と出てきます。有名ですが読みましょう。はい。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれ。ああ、ずるい道じゃなくてよかった。悪の道だけど得する道じゃなくてよかった。たとえ損しても、時々叱られて前戻ってきても、痛い目にあっても、正しい道に呼び戻してくださる羊飼いである神様なんですね。だからそういう時はちょっと痛いと思います。私は今リハビリしてるんですが、リハビリの理学療法士とか作業療法士とか百何十人もいるんです。県で一番大きいところなんですね。芸能人も来たり、プロのスポーツ選手もよく来たりする病院なんだそうですが、初めての患者だって言われたんです。海外でこれほどの骨折をしてストレッチャーで運ばれてきて、ほとんど20日間日本だったらもうさまざまなリハビリを手術直後からするのが肝心なので、ほとんどしないで、全ての筋肉が骨みたいに硬くなっちゃった患者さん、初めてなので前例がないと、なので見通しが分からないと最初言われて、がっくりしたんですよ。だから1週間後にどうなってるか、どうもならないか、1ヶ月後に変わってるか、もしかしたら全く変わらないか、前例がないかな、サンプリングがないから分からないって言われたんですね。そこで私のリハビリは非常に変わってて、ほとんど肉と皮とか骨とか癒着したことを引っ張がす、そういうリハビリだったんです。だからずっと1分が1時間ぐらい感じられて、油汗がずっと流れてですね、もう引っ張がして引っ張がしてっていう、すごく痛いリハビリだったんです。しかし私を担当してくれた方はちょっと厳しい方で、ここ通らないとどうにもならないですよって、1から10の痛みで今2ですか4ですか、普通の患者さんには2か3ぐらいしかしないんだそうです。 私は大体8から10ぐらいの間だったんですが、しかしこれを超えないと見通し村にもないですよって言われて、しょうがないから把握しちゃったんですけども、早くこの時が過ぎ去るようにと思ったんですが、今になるともう今は痛みにも慣れて、その疼痛域とかっていうのが広がってあまり感じなくなってきたんですね。やっぱりあそこ通るのは必要だったなって、ぐちゃぐちゃに癒着したとこを一枚ずつ引っ張がして、筋肉と筋肉を引き剥がして、そういうとこ通らないと次のステップに私の場合はいけなかったんだなって。人生そこまで痛いことは始終ないですよ。だけど時々アブラムのように恥ずかしいって、これで神様を信じているものだってどの面下げて言えるかなって、神様を知らない国の王様に指導されたって、あなたはどういう人生観なんだって、あなたの奥さんだからあなたのもとに返すわって、ファローに指導されたので3丸出していただきましょう。聖書の伝道者7章14節を見ると、逆境の日にはやっぱこれが大事ですね。読みましょう、はい、殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ、これもあれも神のなさること、それは後のことを人に分からせないためである。やっぱり人生は天気の日も嵐の日もあるし、殉教の日もあれば最悪の日もあるんです。逆境で特に自分が失敗した時にはやることあるんです。深く反省するんです。最初に言いましたが、痛いと私たちは自分を反省するんです。大きな失敗をすると、なんであなたかな、私のどんな癖が悪かったかなって、なんで二度もあんなことやったかなって深く反省する。痛いから、痛いから反省するとすごく身につくんです。痛みのセンサーが働いて、あ、次もまた同じ鉄を踏みそうだとなったら今度回避するんですよ。成長するんですよ。以前の自分と違うようになっていくはずなんです。ああ神様、失敗も有益なんですかって、失敗も成長につながるんですかって。そうです、失敗もプラスになります。で、だから失敗する私たちはがっかりしなくていいんです。一巻の終わりはないんです。じゃあ最後の19節20節を読みましょうか。今日の箇所19節、はい、なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか、だから私は彼女、私の妻として召し入れていた。しかしさ、今あなたの妻を入れ行きなさい。エジプトの権力者がアブラハムをぶたなかったのって、捕らえなかったのって、私の家に災害を呼び込んだ疫病が見えて殺さなかったのって、それどころかその嘘ついて得た財産を全部没収しないで持っていけって言ったのって、奥さんも返して、いや、なんということだろうって。20節読みましょう、はい、パロはアブラムについて部下に命じた。彼らは彼を、彼の妻と彼の全ての所有物と共に送り出した。これほどの神様の面に泥を塗るようなことをしたアブラハム、無傷でっていうわけじゃないけど、心は傷ついたけど、神様がそれでも守って包んで旅を続けたんです。これアブラハムが立派だからじゃないんです、神様の約束だったからなんですね。皆さん、私たちは神様の大きな優しさの中で失敗するんです。失敗して反省して痛い目にも遭いますが、それでも神様の優しさが進んでいることは微動だにしないんです。私、休暇に入ってすぐレーナ・マリアさんと一緒の集会などもあって九州に滞在したんです。ある牧師さんが昔の話をしてくれた、かなり昔だと思います。なんか貧しくて子供が小さくて、アイスクリームちょっと高いのあるんですよ、ハーゲンダッツっていうんですね。だからそれ食べたいって子供が言ったんですって、ハーゲンダッツのアイスクリーム食べたいって。しかしなんかお金がなくて、なんとかじゃがりこだかとんがりこんだかそっちにしようかったかって話したことあったらしいんですよ。だけど食べたいから、じゃあお祈りしようねってこうお祈りしたんだそうです。そしてその後ちょっと忘れましたが、教会員が、まあ、お中元を送ってきたんだそうです、牧師さんに。ハーゲンダッツが入ったんだそうですね、その食べたアイスクリームが。で子供が、はあ、神様すごいねって食べたいってお祈りしたらそれをくださったって。いや、小さな子供にはいい体験だったと思いますよ、温かい体験。神様って偶像じゃないから、ね、どんな願いでも聞けば神様って打てば響く、答えてくださる優しい神様だなって。アブラムも 穴があったら入りたい気持ちだったと思いますが、それでも神様の守りがあって財産を得てですよ。そうしてこんな神様に恥をかかせたようなアブラムを、しかしあなたはアブラムだと言って奥さんを返し、そして神様の大きな用水のようなものに包まれながら旅を続けたアブラムですよ。私もクロアチアでそんな風になった私と家内しかいませんので、ね、日本人が後で医療通訳者の日本人に会いましたけれども、ほんで、まあ、1ヶ月近く入院しましたから、病室はもういろんな人が来たんですよ。その何ですか、あの 無形文化の人、何かこの歴史的な建物で歌うバリトン歌手とかも怪我して入院したりしたんですね。いろんな出会いがあったんでした。しかし一番長く私の隣にいた人は先ほどのポーランド人だったんです。別れる時ですよ、号泣した。その人があの本当に嗚咽して号泣したんです。私的にこう思いましたよ。拙い英語だけど、あれこれいろんなこと、家族のこと、震災のことも話して彼を泣いてくれたんですけども、彼の人生も、いや不思議な人生だなと思っていろいろ聞いたんですよ。それで別れで泣いたのかと思った。全然違ったんです。当てが外れました。何言ったかったら、中高どこだ中高どこだとうちの金の名前呼ぶんですよ。その時急にいなくなったんです。ちょっとなんか事務的なことがあって、で私と別れるのが辛くて号泣したはずじゃないのと思ったら、私は別にどうでもよかったみたいですよ。100の会話よりもですよ、まあうちの金は向こうで風呂桶みたいの買ってきてですよ、それをヘルメットみたいに逆さに置いて地べたにちょこんと座って1日、まあ、10時間だか何時か私のベッドの片隅に、部屋の4人部屋の片隅にずっと座ってたわけです。私全く動けないから背中拭いたりいろいろしてくれた。それをじーっと見てたんですね。で話したのは私じゃないですか、ペラペラあのことこのことって。そんなこと何ほどでもないみたいな、最後に号泣して言ったんですよ。いや本当に奥さんの海外姿を見て、あの本当に感動したって、自分にはこういうことがあるだろうかと思ったって。私目の前にいるのに私を飛んでですよ、奥さんのこと奥さんのことって失礼じゃないかと思ったんですが、ついに名前を呼び続けて去っていったんですけども、別れたんですが、まあ、しかし聖書は人の望むものは人の変わらぬ愛、まあ、人の愛は十分じゃないから神様の愛によって私たちは生きるんですね。さあ40の最後の箇所出していただいて読みましょうか。第一ペテロ4章8節、はい、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。あ、この教会も人が入ったらなんだか言葉では分かんないけど温かいもの感じるねって、いや神様のお説教を聞くのもいいけど、お説教じゃなくても何か神様感じるねっていう教会であり続けたいものですね。私は何度も話しましたが、向こうで怪我をして結局は名医に普通手術をしてもらえない。先週も日本のお医者さんと話したら、これだけの傷口でよくこれほどの手術ができたもんだって、もう素晴らしい手術だって言われたんですが、それは私が選択したわけじゃなく神様の憐れみだと思いました。前回も話したように、そのスプリットっていう町の他のお医者さんが、あのお医者さんに手術してもらえるのは普通じゃないよって、普通してもらえないよって、かなり待たないと、外国からも手術をお願いしに来るほどの人がよくそんな2日後にやってくれたね、ラッキーだったね、私は神様の温かいものを感じました。でその後もこの間話しましたが、日本に来るのは本当に戻るのが大変で、飛行機のチケット取るのが本当に大変で、いろんなお医者さんの許可証を取るのが本当に難儀で、もしかしたら帰れないんじゃないかと思ったら、もうギリギリ政府で許可証が下りて日本にたどり着いたんですが、入った病院は元々の病院じゃなかったんです。全然違うところに入ったんです。ところがさっき話したように、そこは県で最も理学療法士が多く、それを専門にやっている、もう最良の病院でした。私はこのことを通し、ああいろいろ失敗もある、すってんころりんもある、あれさえなかったらと思うこともある、だけど変わることがないなの、神様の愛が私たちを取り囲んでいる、私たちを包んでいる。さあ 先週のメッセージは最悪の中で最善を体験する、今週は失敗してもがっかりしなくていい、神様の大きな愛を体験し、失敗から私たちは勉強し、痛みを通し義の道に導かれ成長しましょう。お祈りをいたしましょう。黙祷いたします。ピアノを弾いていただきましょう。 教のアブラハムの記録をそれぞれ思い巡らしましょう。アブラムは自分の奥さんのことを自分の妹だと偽り、自分の命を尊び後で指摘され、そして痛い目に遭いましたが、それでも神様の大きな訓練の中、見守りの中、旅を続けました。先週大きな失敗を経験した人がいるでしょうか。今週思わぬ失敗を経験するかもしれません。私たちは神ではないので、天使ではないので、人生の歩みに失敗はつきものですけれど、失敗を通し何を学ぶか、神様が失敗を通しどの道に修正してくださるか、私たちは少しずつ成長しながら、神様の温かな見守りの中で、神様の用意された道を一歩ずつ今週も進みます。日々罪を悔い改め、そしてキリストの十字架によって聖霊なる神様を心に受け入れて、主と共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、天地を作られた偉大な神様、私たちは本当に土の器で、自己中心でつまらないもので、普段は分からなくても折々にこれほどに罪深い自分であったかと、またどうしてあのような失敗をしてしまったかと悔いることが多いですが、イエス・キリストが全ての罪を過去現在未来許し、そして聖霊なる神様が心に宿り、神様の大きなご愛の中で失敗しても日の道に立たせられて、一歩ずつ主と共に歩めますから感謝します。ここにおられる一人一人の新しい1ヶ月、1週間のご家庭、またお仕事、人とのさまざまな交わりの中に神様が豊かに働いてくださって、全てのことが働いて益となるように、そのことを確信して歩めるように、大いに豊かに祝福してください。それではピアノを少し大きくしていただきます。今日神様に告白したいこと、お願いしたいこと、気になっている方のこと、ご家族のこと、ご自由に声に出せる方は声に出して、ご一緒にお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、感謝します。月の初めにここに集まりました。あなたが私たちを愛し、あなたを見上げ、歩みを修正しながら祝福の道を歩むように導いてくださっていることを感謝します。ここにおられる一人一人が神様に愛されて、そして神様の手の中にあります。どうか問題に直面しているならば祝福の泉に変えてください。あらゆる体調の優れないところを癒してくださって、恵みの場所に変えてください。家族を祝し、仕事を祝し、学びを祝福してくださるように、あなたをしっかり信じて、あなたと共に歩めるように導いてください。天皇とおさま別校を通してのさまざまな祝福と恵みがこの教会の身となって残りますように、よろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。私と同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、失敗しても神様がおられ、私たちを見守り、愛の中を歩めることを感謝します。悔い改めながら、神様が用意された義の道を一歩ずつ前進します。逆境の時には深く反省し、成長しながらお仕えできるように、新しい月を祝福してください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。